それでは今回の国際建築設計コンペティションで、はい、審査員を務めていただきました佐藤淳さんからご好評いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
は
い、
では
まず、今回ですね、はい、まあ、こんなにたくさんの案が出るとは予想していなくて、まあ、見るのが大変、時間がかかってしまったんですが、まあ、非常に皆さん力の入ったプレゼンテーションで、感心しました。で、まあ、私は構造設計、ということで、やっぱり、まあ、力学的な観点から、あとですね、素材感あるものに、ものがいいなというふうに感じました。で、その中でですね、そういうその、素材的に、まあ、素材的な提案があるというか、素材感をこの、構築物の形態と素材感がうまくリンクしているようなものに、惹かれるような、そんな感触はありましたね。
なるほど、なるほど、わかりました。ありがとうございます。
はい、
それでは一つずつ具体的に選んでいただいた方に入っていきたいんですが、
はい、
まず金賞で選ばれた1183番の帰り方というものですね。
は
い、いかがでしょうか。
これはですね、その素材感というのと同時に、自然の中で、何を作るかと、
はい、
何を作るべきかっていうことを、まあ、私も常々考えたいと思っているんですけれども、
はい、
そういうもの、まあ、今回選んだものの中にそういうのがいくつかありますけれども、
うん、
そういう観点とですね、素材感ですね、やっぱり、
はい、
素材の使い方に提案があるものとして、選びました。で、まあ、とはいえ、まあ、ガラスをエポキシで、固めてですね、
はい、
器にするというところですとか、
はい、
木材がまあ何か自然に還るというあたりで、
うん、
いうのが、ちょっとその素材の使い方としては、
はい、
やや疑問も残るところもあるんですけれども、
はい、
それでもその素材をいかにこう自然の中で使うかということを考えようとしていることが、
はい、
すごく惹かれたポイントですね。
なるほど。
はい、
これはですね、廃材ガラスをエポキシ樹脂でつなぎ合わせて、まあ、軽い曲面を作っておいて、そこにまあ池を作って太陽光を拡散したりして、下にこうよりまあよりというか豊かな空間をまあ残すという。
そうですね。
はい。
で、まあ、水をこうやって使いながら、
はい、
水を貯めることと植物とリンクさせて、
はい、
で、あと木材がこう朽ちていくことをリンクさせている、うん、いると。いう観点は、すごくいいと思うんですね。
はい。
はい。で、あと、そう、そういえば、もう少しですね、何か、もう少し、その、構築物的なものを、何かそう、内部空間があるとか、
はい、
そういう構築物的なものを提案 してくれるとよかったかなというのはありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
ええ、
それではですね、ちょっと次に行きますね。
はい、
銀賞で選んでいただいたのが、1100番の、
はい、
作品ですね。1100番が、
はい、飛び床。
そうですね、はい、
はい、
飛び床
です。これはですね、私が普段こう考えていることの一つに、土をですね、舗装だとか、
はい、
コンクリートだとかで覆ってしまうことに疑問を感じてまして、 まあ、必要な部分は覆わざるを得ないかもしれないけれども、
うん、
もう少しその今その過剰に覆ってしまいすぎなんじゃないかと、これは決して地球に良くないんじゃないかというのを、
はい
感じていまして、うん
はい、
でそういうことと関連してですね、はいこういうそのいかにこう土の肌を露出させながら暮らせるかと、
はい
いうことを考えているというのが何かきっかけになりそうな感じがして、
はい
でそういう意味で、選びました、
はい、
でやっぱりこれもその材料の提案を、まあ少し少ないですけれども、
はい
材料の提案が あってその材質感を感じながら何か生活するようなことが提案されていて、
はい
そういう点に惹かれました。
なるほど、なるほど。
はい。
そうですかね。これ、大きなワイヤーがかかってて、そこに、はい、まあ、いろんな素材ですよね、の床が置いてあるという形で。
そうですね。この上の形ですとか、
はい
全体的な、全体的にまあこういうふうに四角く覆ってしまうというのは、やや、もう少し形態的な提案があってもよかったかなと思いますけれども、あと、まあ、やっぱりそのこの構築物として、
はい
なんか構造的な提案も欲しかったなという気がしますが、なんですが、着目点は良かったと思います。
あ、なるほど、分かりました、ありがとうございます、はい、では続きまして、はい、同書で選んでいただいたのが1023番の、
はいはい
リターンプロデュースグリーンドノウというものですがいかがでしょうか。
そうですね、これは小さなピースを積層していくという建築のその形態的な提案が良、うん、かったと思いますが、
うん
もう一つそのこの廃材ですとか、
うん、
細かく砕いた木チップのような、
うん
木材を袋に詰めて、レンガ状に積み重ねるという、うん、その、材料の使い方を、
うん、
かなり具体的に提案していて、
うん
まあ、かなり力入っているなという点に惹かれました、うん、
なるほど。
で、そのこの袋の材料ですとか、
うん、
その中に詰めるものが木材木のこれ木くずという
んですか、ね、木くずですね、はい、
木くずを詰めるというのが、はい、いいのかどうか、はい、やや検討の余地があるかなという気はしましたけれども、
はい
これだけ、具体的にですね、
はい
提案ができるというその検討の何ですかね、能力
は、
はい、いいと思います。
なるほど、なるほど、分かりました、
はい、でこの屋根なんかはちょっとどうやって整理させるか、
はい、
疑問なところもありますし、
はい
まあ、こういうその塊を使って、提案する建築の形態として、こういう単なる門型、はい、ではなく、
はい
他にも様々な形態ができるわけで、
はい、
その可能性も示せると良かったかなとは思いますね。
なるほど、
はい、
分かりました、ありがとうございます、はい、では続きまして、価格を2、3点ですね選んでいただいておりますが、
そうですね、それぞれ、ですね、
はい
やっぱり自然とか素材に関連したものが多くなっているんですが、
はい
まずはたまり屋根の家、
はい
というのはやっぱり自然の中でどう暮らすかっていうことを、うん、描いているのに惹かれたんですけれども、
はい
この水の利用の仕方に関しては、うん、ちょっとあんまり提案が多くないので、
うん
いやいや分かりにくいプレゼンテーションではありますけれども、
はい
そういう中水を利用したりとかそのちょっとそのこのスケッチがですね、
はい
ちょっと夢物語的なところがありますけれども、
はい
それでもそういう その自然環境を、うん、取り入れた暮らしですね、
はい、
で何かその伝統的な、はい、建築の形態の中で、自然と共に暮らすっていうんではなくて何か新たなその現代的な要素も取り入れた、
はい、
建築の形態の提案があるような気がして、これも着目点がいいなと思いました。
なるほど、はい、ありがとうございます。2つ目
が、はい、あとですね、はい、この屋根に水を溜めるというのに関連して、
はい、
廊下の家というのがありますが、
はい、
いうのを選んだんですが、
はい、
まあ、関連してというわけではないですが、はい、こういうそのろ過建物全体で水をろ過するという案が、
はい、
他にもいくつか、はい、ありました、
はい、
それで、他にもですね、他のコンペだとか、
はい、
卒業設計的なものでもですね、はい、たまにこういうそのろ過をするという作品を見かけるんですが、
はい、
なかなか難しいのはこれおそらくですね、
はい、
屋根面積が受水面積ですね、
はい、
が あまりにも足りないだろうなというところがあって、
あ、はい、
なかなか若干その高等無形的な、
はい、
部分もあるので、
はい、
果たしてこんなものが実現するんだろうかということはありますけれども、
はい、
でもこういうその水を越していくということ、
はい、
もしくはその場に降り注ぐその雨を利用していくということは、はい、を考えていくのはいいことかなと思っています。で、まあ、これに伴ってですね、
はい、
何かこうそれぞれのろ過の段階の、水を含んでいる砂だとかそういったものからですね、
はい、
何か環境的なもしくは生態系的なものが、
はい、
生まれる要素もあるんじゃないかなということで、
はい、
一度こういうものを作ってみるのもいいんじゃないかという気がしています。だからそういう意味で、選びました。で、まあ、いくつかある中では、
はい、
この案がですね、
はい、
それぞれの段階の
はい、
このろ過 のそれぞれの段階の水の利用の仕方が、
はい、
比較的うまくフィットしている水 その水質をですね、
はい、
利用の方法が比較的フィットしていると思いました、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
もう一つありましたよね。
1050、はい、あと、もう一つが、はい、少し雰囲気は違いますが、
はい、
デリケートコントリバンス、
はい、
ということで、まあ、ロープワークでですね、こういうブリッジを作るという案ですけれども、このロープ状のものに着目したのが非常に良かったかなと思います。だからこのロープワークだけで、これだけの構築物を作れるんではないかという提案ですね、
はい、
で、テンションで効く部分とコンプレッションで効く部分、
はい、
圧縮ですね、
はい、
で効く部分を、ちょっと微妙ながら考えようとしているところ、
はい、
はあって、まあまあきちんと考えようとしているんだなというその姿勢は評価できたと思います、
はい。
で、これは、CG でしか作っていないので、
はい、
できればそのミニチュアでもいいから、
はい、
こういう形状を実際にそのロープワークで作ってみて、
はい、
荷重を乗せてみるだとか、
はい、
そういう工夫は欲しかったかなと、
はい、
そういうその説得力は欲しかったかなと、思いますが、
はい、
このロープワークで、伝統的なロープワークもありますし、
はい、
まあ、新たなものもいくつも考えられると思うので、
はい、
そういう点で、可能性を感じられるものだったかなと思います。
なるほど。
で、 なんかポリマーコンポジットのロープという、はい、ことで書いてあるので、
はい、
まあ、樹脂系なのかなという気がしますが、
はいはい、
素材に関してはまあもう素材に関してはもう少しですね、提案があってよかったかなというのもありますね。
なるほど、
はい、まあ、大きいもの小さいものという意味で、
はい、
こういうその大自然の中で、
はい、
細かくこう編まれた要素からこういうその構築物を、形成するという意味でも、
はい、
テーマに合ってるかなという気はしましたね。
なるほど、なるほど、
はい、
ありがとうございます、はい。ではですね、最後になりますが、今回のテーマである大きいこと小さいことについて佐藤さんからの、あの捉え方ですね、建築に対しての捉え方等を、お話しいただけますでしょうか。
はい、なんとなくこう作品を見てきて、
はい、
あとその自分でいいなと思った作品からも感じたことですけれども、
はい、
こういうのを選んでるとやっぱり自分が普段何を考えているかなというのが再認識できるというところもありまして、
はい、
やっぱりその大きなもの、例えばその大自然の中で、
はい、
どういう構築物を作るかというときに、
はい、
何か小さなスケールのものだとか、はい、細かなもので、形成構築物を形成していくことが、
はい、
その自然の大自然の中で、にうまく当てはまるような気はしていますね、
はい、
でその素材の使い方を、はい、そういうその、細かなもので、形成していく形を形成していくときに、
はい、
その素材の性質をうまく使わないと、そういう細かなもので、その建築物なり、オブジェ的なものなり、なのでそういう構築物を形成していくというのが、
はい、
そのきちんとその素材の性質を捉えて、
はい、
作らないと成立しないし、
はい、
その作ったその価値というか、
はい、
その作った意味も薄れるというようなところはある気がしました。
選んでいただいたのがあれですよね、新しい素材、例えばエポキシが入ってきたりとか、
はい、
そのポリマー、まあ、ちょっとポリマー の、 あれはちょっと最後素材は疑問でおっしゃってましたけれども、新しい素材かもしれないけれど、その素材が、以前から昔から持ってるこう、なんかちょっと内在しているような、仕組みを利用しているものを結構選ばれてますよね。こう
そうですね、自然の中で作るときにやっぱりその自然素材っていうのは、はい、もちろん使っていくべきだろうし、はい、その自然素材の使い方もですね、はい、まだまだ発展の余地があるので、
なるほど、
力学的な性質を理解して、
はい、
使っていく、と、どんな形態が生み出せるかしてるかっていうのはまだまだ可能性を秘めていると思うので、
はい、
そういうところを追求したい、いきたいというのは、あります、
はい。
で、もう一つその一方で、
はい、
今回、まあ、エポキシだとかポリマーコンポジットだとか、
はい、
ガラスだとか、
はい、
そういうその、まあ、現代的な素材を、
はい、
その中でどうやって使っていくかということは考えていかないといけないんじゃないかなという気がしているので、
はい、
そういう意味で古き良きその自然素材だけでなくて、
はい、
現代的な素材の使い方も合わせて、
はい、
なんですかね、構成していくと、
はい、
構成する方法を探っていくのがいいんじゃないかなと感じてますね。
なるほどね、
はい、
かりました。なんか、大きいこと、小さいことだけじゃなくて、新しいこと、古いこととか、なんか、そういったところにも、ちょっと通ずるような選定のされ方をされてたので、すごく興味深く聞かせていただきました。ではですね、一度ここのあたりで、締めさせて、収録自体締めさせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。